メズム東京、メズム東京、
夜のバックステージ。
Brought to you by Tokyo Waves。
Good evening. It's Friday 10 o'clock. Welcome back to メズム東京 Midnight Backstage。2024年3月1日金曜日、時刻は夜10時を回りました。皆さんこんばんは。メズム東京スターサービスディレクターの高遠宮と
クリエイティブディレクターの小泉健太郎です。
東京竹芝からお送りするメズム東京夜のバックステージ。この番組はメズム東京の舞台裏バックステージからお送りするホテルバラエティです。最新のホテルニュース、ホテルにまつわる豆知識や裏話、ゲストとのホテルトークなど、メズムを中心にホテルがもっと好きになるコンテンツをお届けいたします。はい、こんばんは。
こんばんは。高藤さんって花粉あります？
あるのよ、すっごいの花粉症今。
うん、
わかる。
すごい、
すごい、すごい、
すごいよね。
すごい、
死にそうなんですけど
私、うん、目に来るのよ。で、自分の家の方がここより田舎だから、まだ会社に来てる時の方が楽。
マシってこと？
うん。
あ、そうなんだ。
だから、まあ、家帰ると、もう目もかゆいし、
うん、
鼻もぐずぐずするし、うん、すぐシャワー浴びるし、みたいな。
ああ、そうだよね。杉花粉？
私ね、杉もあるんだけど、ヒノキもあるのね。でも今の時期は多分杉。
そうだよね。
うんうん、
なんかさ、花粉症の薬ってさ、鼻とかは止められるけどさ、目のかゆみってさ、止まんないよね。
あれね、塗る薬があるのよ。病院行くと、目の周りにちょっと塗る、かゆみ止めみたいなのがあるんだけど、結構きつい薬だから、
あ、そうなんだ。
っていうのもあったりとか、ちょっとね、ベタベタっていう感じになったりとか。
見た感じだからベチャベチャしちゃう感じでしょ。
するとかね。あとね、花粉症は、花粉症が出る前に薬飲み始めないとダメなのよ。
あ、っていうよね。
うん、うん。
うん、だからまあ、いや、それやってたんだけどさ。だからおかげさまでなんか鼻とかはね、大丈夫なんだけど、目がもうしんどくて。
目しんどい。あれは
一生目薬さしてる。
なんかさ、よくさ、薬局とかでさ、こう、マイナスイオンみたいにふわーってかけてさ、こう、そもそも、寄ってこないみたいな。
あれさ、どう、あれ、いや、僕、あれやったことあるけどさ、あんなの気休みじゃないのマジ。いや、なんか、それ本当にいいさ、目のかゆみ止めのなんか薬とか、そういうスプレーとかあったら、ぜひちょっと教えてほしいんですけど、
あ、でも、ね、
皆さんに。
気休めかもしれないけど、
うん、いや、僕やったことあるけど、全然良かったけどね。
やってないのとだと多分違うかも。
本当？
うん。
科学的根拠あんの、あれ。
わかんない。
絶対にさ、パフォーマンス落ちるよね、仕事の。
あ、あのね、花粉症の人は結構頭ぼーっとする、花粉の時期。
いや、そうでしょ。
うん。集中力切れるよね。
これ結構仕事に影響するから困るよね。
うん、確かにね。うん、え、それを何、理由に仕事してないとかそういうこと？
よくわかったな。よくわかったな。
そういうことか。はい。ではですね、そんな花粉症にも負けずに、はい、今週もやっていきましょう。
はい。
はい、今週の企画は、Go Beyond the Lobby をお送りいたします、
うん。
はい。それでは早速始めていきましょう。Stay with us。
メズム東京
夜のバックステージ。
さて、まずはこのコーナーから気になるホテルニュースをお届けするウィークリーニュースプラッシュ、
うん、
この1週間で話題となったホテルトラベル界隈のさまざまなトピックスの中から私たちが厳選したホットなニュースをランキング形式で発表いたします。 Let's find out No.3 アドベンチャーワールド×南紀白浜マリオットホテル、ジャイアントパンダたちに囲まれる至福の時間宿泊プラン、パンダファミリーミュージアムステイ。
うん、
うん、はい。アドベンチャーワールドは南紀白浜マリオットホテルとのコラボレーションルーム宿泊プランパンダファミリーミュージアムステイを2024年4月13日土曜日から2025年3月31日月曜日の期間で販売。本プランのご予約を本日2月28日水曜日より開始いたしますと。
はあ、
はい。歴代のパンダファミリーに出会えるをコンセプトに限定2室をパンダファミリーの家系図や現在パークで暮らす4頭の写真が美術館風にデザインされたお部屋へとリニューアル。 入り口からバスルームまでどこにいてもパンダファミリーに囲まれながら過ごせます。またお部屋でお楽しみいただくディナーにはジャイアントパンダ、ユイヒン、サイヒン、フーヒンの3頭をイメージしたアドベンチャーワールド特製のバンズのパンダバーガーとマリオットホテルオリジナルフローズンヨーグルトドリンクのセットをご用意いたしました。お部屋もお食事もパンダ尽くしの至福のひとときをマリオットホテルでお過ごしくださいというパンダ尽くしです。食べちゃうよパンダまた。
これさ、うん、これ
なんだい、
デザインがさ、うんうん、すごいよね。
そうちょっと私感動したのはさ、ね、これ何、畳にパンダ、
うん、なんだろうね、畳のあの畳ってこうさ貼り合わせじゃない、
うんうんうん、
あれでなんか絵を描いたりとかするアーティストさんいるもんね。
あ、
もしかしたらだからここのパンダの黒くなってるところはちょっと別の色の畳を挟んでるみたいな感じで、
そうだよね、そうだよね、そういうことだよね、ちょっと素敵と思って可愛い。
ちょっとさ、うん、壁うるさくない？壁のさこの何、このリリースに書いてある通りに言えばさ、
うんうん、
4頭の写真、
うんうん、そうだね、
4頭のパンダファミリーの家系図
が
こう
写真でね、
うん、飾られてるんだけど、うん、なんかちょっと
多分ねこれね、うん、あの一つの部屋に、うん、なんだろうな、写真と、うん、ちょっとイラストとっていうのがこうパンダのねごっちゃになってるから、
うん、
こうなんかざわざわするんじゃない、
うんうん、
ねえパンダ、
えこの、うん、なんすかパンダが好きな人っているじゃないですか、
いるいる、
あのうちの経理の秋葉さんもパンダ好きですけど、
大好きよね、うん、多分泊まりたいよ、
うん、えそうなの、このアドベンチャーワールドの、うん、アドベンチャーワールドのパンダが好きな人が泊まるのかな、これ、
まあ、それもそうだね、
風品、
うん、あるかもしれないけど、そもそもパンダ好きだったら可愛いと思う、このお部屋、
そういうことなのかな、
だと思う、
こうパンダのイラストとかももちろん使われてんだけど、うんうん、あのガチの写真がさ、うん、飾られてるよね、
うんうん、飾られてる飾られてる、
これが飾られてる空間にいたいってことなのかな、
一緒にいるみたいな感じで嬉しいんじゃない、だってさすごい前にさこのガラス一枚隔てて本物いたじゃん、
う
ん、
あ、そうそう、いやそれならわかるのよ
ライオンだっけ、
本物のパンダがいますっていうところでさ、うんうんうん、横にね住めますと、うん、っていうんだったらまあわかるけどさ、全部これさ写真だぜ、
え、それでも嬉しいんじゃない、
あ、そう、
え、何キャラクターと何が違うんだろうね、
確かに
キャラクターだってこういう感じでしょ、
まあ、キャラクターもこういう感じだけど、うん、まあ、そっか、ここでしか見られないイラストとか、
うんうん、
っていう意味では写真も一緒なのか、
うん、あ、でもさこれよくよくこう見ると、うん、そのまあお部屋の中にベッドルームっていうかねのところと、あと畳のお部屋になってて、うん、そういう風にあのパンダがデコレーションされてるとかさ、あしらわれてるとこがあるから、
うん、
寝るところはちゃんと普通よ、わかる、
ああそうね、
うんうん、
あくまでリビングというか、
うん、そうそうそう、
うん、畳なんだよねそれがね、
うん、畳、あれじゃないの、パンダがこう笹を食べるじゃない、
そういうこと、そういうこと、
そういう意味でちょっと地べたに座るとか、そういう意味じゃない、
これは失礼しました、
そういうことかな、
これは失礼しました、うん、なるほどね、うん、
あとこれもいいね、竹製オリジナルトラベルラゲッジタグ、
うん
うん、このパンダかわいいよ、
うんうん、パンダバーガー ね、
バーガーね、
コラボレーションディナーね、あ、そう、こういうのだったらねかわいいけどね、このリアルとイラストとアイコンみたいなのがすごい点在してるところがすごいいいよねいろんな描写のパンダが楽しめるよね、うん
う
ん、
いやこれでもパンダ好き食べれないよ、
いけんのか
バーガー、
食べるでしょ、
だってかぶりつくんだよパンダ、これ
かぶりつくんだよ、
限界ですか、
はいはい、
ちょっと無理があったかもね、パンダ好きな人ね、
ちょっとね、
はい、見てもらえたらいいのかなと思っております、はい、
ぜひちょっとねチェックしてみてほしいですね、はい、
チェックしてほしいです、
ね、うん、
はい、ナンバー2、メズム東京オートグラフコレクション、旬のメロンがたっぷりの初夏の気分を五感で味わうスイーツメロンクリームソーダをイメージした大人レトロなレイヤードパフェが登場、
出た、
はい、これこの間なんか出るよって言ってたやつだよね、
あ、そうだね、
うん、はい、メズム東京オートグラフコレクション 16階バー&ラウンジウィスクでは、季節ごとに異なる味わいが人気のレイヤードパフェに新作が登場いたします。
はい、
うん、メロンを主役に懐かしいクリームソーダをイメージした大人レトロな新作を2024年4月1日月曜日から2024年6月30日の期間限定で販売いたします。
うん、
はい、メズム東京がねお届けする季節のレイヤードパフェは、美しい層の見た目と異なった味わいと、食感を楽しめる唯一無二のパフェですよということで、新作はね旬のメロンを主役にアルコールを程よく効かせて、昔懐かしい喫茶店の定番メニューメロンクリームソーダ風に仕上げました、
うん、
という記事です。
はい、
アルコールが入ってるんですね。
そう、
うーん、
まあ、なんか今回の制作の流れとしては、
うんうん、
まず季節的にメロンを使いたいですという風な話がペストリーからあって、うんうんうん、メロンってさ、うん、もうメズム開業してこの3年4年でさ、
やってるやってる、
3回目なのよ。
そうだよね。
そうだから、なんかメロンを出すにしてもちょっとこれまでと違った風にしなきゃいけないよねっていうところで、
うんうん、
でデザイン提案させてもらったのが、うん、こういうレトロなメロンクリームソーダだったんだよね、
うんうん、もうこれ見たら、あ、クリームソーダだって一発でわかるよね
って思うでしょ、
うん、
そうそう、だからそのなんか、まあ、レトロってさ、ちょっと昭和レトロみたいなのって今逆になんかリバイバルだったりとかさ、
ね、
みんな好きだったりするじゃない、
う
んうん、だからそういう雰囲気を、
うん、
まあ、レイヤードパフェで表現しつつ、うん、だけど、まあ、それだとただ可愛いだけになっちゃうから、うんうん、見た目は可愛らしい昭和レトロなんだけど、うん、中身でちょっと大人っぽさだったりとか、
メズ
ムらしさみたいなのを演出したいっていう話をして、そのメロンリキュールを効かせたりとか、
うんうんうん、
あとは上のさくらんぼ、
うん、
もう普通だったらチェリー置くだけだけど、うん、そこをちょっとあえてこうグリオットムースで、
ね、
そうそうそう、作った、
うん、
あの創作のチェリー、
はいはい、
見た目は全然チェリーだけどね、
うん
うん、とかっていうところでちょっと差別化を図りましたみたいな感じかな。
え、ということはさ、うん、このパフェお子様食べれないってことか。
ああ、まあもちろんアルコール飛ばしてるから
風味
あれだけど、
うんうん
うん、風味付けだけども、うんうん、まあでもちょっと弱い人はあんまりおすすめできないかもね。
あ、なるほどね、
うんうん、
ちなみにこのストローが刺さってるじゃない、
はい、
飲めたりはしない。
飲めたりします。
え、飲めるのこれ、
う
ん、
そうそう、この、 あの真ん中の中段 の、 おうおう、あのメロンソーダ風のところになってるところがちょっとジュレみたいになってるの、
はいはいはい、
それを、まあ、上からメロンをすくいながらかつストローでジュレを吸ったりとかもしつつっていう、うんうん、
なるほどね。いや、じゃあ本当にちょっと
そうメロンクリームソーダ風、うん、
クリームソーダ、
そうそうそう、
いやちょっとこれいいな、懐かしい感じがして。
でしょ、
うん、今までにない感じ、ね、
そうそう、中にね、何だったっけ、あのパチパチ、よくポッピングシャワーじゃないけどさ、パチパチするようなアメちゃんみたいなものも仕込んで、うん、少しちょっと舌触りでもパチパチを楽しめるような風にはしようとしているんだけど、
本当、
そう、
本当にちょっと初夏に良さそうね。
そう、可愛いでしょ、
可愛い、
うん、
へえ。
で今回もリリース、マッチがいい感じに写真を仕上げてくれて、
うん、あ、だからレトロを出したくて電話まで置いてるってこと？
うん、もうそんな感じでしょ？なんとなく、
うん、なんとなく、
うんうんうん、
なるほどね。そっか、レイヤードパフェね、いつも楽しみにしてるけど、
うんうん、
これまたいいね。
そう、ちょっとね、あのただ果物を出すだけじゃなくて、
うんうんうん、
そこにテーマ性もこれから持たしてやって。うん、行かなきゃちょっとやってらんないなっていや毎回さ、果物ってさ、もう決まってるからさ、
うんうん、ね、ね、
それだけじゃちょっと無理なのよ。
そうね、
そ
うね、
そうそうそう、
うんうんうん、
そこにだからプラステーマを加えてっていう意味では今回ちょっと新たな挑戦で、う
ん、あ、なるほど。
あ、美味しいですよ。でも
美味しい、
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 美味しい。
ぜひね、ちょっと昔を懐かしみながらちょっと大人な、うん、はい、レイヤードパフェをぜひぜひ4月の1日からね始まりますので、
はい、
はい、皆さんあのチェックしてみてください。
はい、お願いします。
はい、ナンバーワン、メズム東京オートグラフコレクション、大地が目覚める春をテーマにした2つのビストロのミーコースの予約が開始。はい、またメズム東京入ってますけども、はい、はい、メズム東京オートグラフコレクションの16階のレストランシェフズシアターでは、フランス各地のワインをテーマにしたランチプログラム、テロワール名城の地を訪ねてと、食材となる春野菜の花言葉をテーマにしたディナープログラム、ベジタブルガーデン草花からのメッセージを2024年3月1日金曜日から5月31日の金曜日までの間、期間限定で提供いたします、
うん、
はい、大地が目覚め、植物が芽吹き、 花が咲き誇り、さまざまな香りや色があふれる春にふさわしいプログラムの開演です。
お
ランチは、土地の個性と環境によって味や香りが変わるワインの中でも、高品質でさまざまな産地を持つフランスワインをテーマに、それぞれの産地の特色を生かしたメニューで構成されています、
うん、
本格的なワインペアリングもお楽しみいただける料理に仕上げました。ディナーでは春に旬を迎える野菜の花言葉をテーマに、食材にこだわったメニューです。シェフが厳選した旬の食材の個性をバランスよく仕上げて、一皿一皿の上にそれぞれ舞台を作り上げております。
はい、
というリバイバルかな。
そうだよね、これ開業した年の、うん、あれか、開業したのが2020年だけど、2021年の春、
うん、
でもこの
やってたね、
ワインの名城地をこう巡るのと、
うんうん、
あと花言葉にちなんだランチディナーやって、うん、それのちょっとリバイバルっていう感じ、うん、だから一応お皿の内容だったりとか、
うん、
味だったりとかは2024年版に刷新はされてますと、うん、
はい、
いう感じかな。
そうだね、今回ちょっとでも、食材もいいものを使い始めたってかね、今回のリバイバルで入れてきたので、
あ、そうね、
うん、あのディナーがね、メインがチョイスになりましたよね
そうですね、これずいぶん注意事項ですね
そうそうそうそうそう、うん、なんであの今までまあランチはね、メインがチョイスっていうのが普通だったと思うんですけど、今回ね、ディナーもメインがお魚なのかお肉なのかっていうのでチョイスが入ることになったので、
うん
うん、どちらか選んで食べていただいてもいいし、逆にもう両方とも食べたいっていう方はダブルメインといってね、両方とも入れることもできるので、うん、
いや、なかなかね、これは捨てがたいな、どっちも。
どっちも捨てがたい？
うん。
あ、お肉とお魚ってこと？
そう。
うんうんうん。
まあ、結構なんかね、あの、ランチはチョイスだからあれだけど、うん、ディナー、お肉も魚もって出て、
うん、
まあ人によってはちょっとボリュームがね、
そうだね、
いっぱいでね、
そうだね、
お腹いっぱいになっちゃって、みたいな、うん、あの、お声もあったりだったりなんだったりとかで。うん、うんうん。で、まあ今回のタイミングで、まあ思い切ってチョイスにしてみましょうと。
そうだね。
いう話が出まして。だからどっちも食べたい人は、今高藤さんが言ったみたいに、ちゃんと魚も肉もどっちも出る、ダブル、ダブルメインのコースもあるんで、ちょっとそれはチェックしてみてくださいと。そうだね。
でもちょっとこれ、そっか。昼間が、ランチコースが、ちょっとワインのね、
うん。
うん。ペアリングがすごく合いそうな、
うん。
うん。コースになってるから、ちょっと、昼間からもう、飲んで、飲んで、
ね、
飲んでっていう人は、ぜひ。うんうんうん、昼なのでお手頃だしね。
いや、これなんか僕、うん、今回まだ食べられてないんだけどさ、
うんうん、
でも美味しかったもんね、その
以前作った時、前のがね、そうだね、うん、そうだね、
めちゃくちゃ、
うんうんうん、なのでね、それもどんな風に変わったかなって、前回のことを知ってる人はね、
うん、
楽しみながらまた一味違ったね、あのアレンジが効いてると思いますので、ぜひあのホームページもね、予約開始してますので、
そうね、
チェックしながらね。
あとその前回やった時ってまだメズム開業したばっかでさ、まだメズムのことみんな知らなかったんだよね。
あ、そうかもしれない。
そうだ、その中でやったプログラムだから、
うんうんうん、
多分ほとんどの人が知らないし食べたことないような内容だと思うんだけど、今回っていうのもあったので、ちょっと改めてもう一回やってみますっていうところで、
うん、そうか、
うん、
じゃあ旬を感じながらね、
はい、
美味しい、ランチディナーを堪能していただければなと思います。
はい、お願いします。
はい、以上今週のウィークリーニュースプラッシュでした。ホテルに関するディープな知識をお届けする Go Beyond the Lobby。一つのテーマをもとに、あなたのホテルライフに役立つかもしれないホテルの豆知識を、その起源や歴史、様々なホテルブランドやメズム東京での事例を交えながらお届け。ホテルの世界を深掘りし、真に魅力的なホテルとは何なのかを探求するコーナーです。
はい。
はい。久しぶりにやってきましたね、ゴービオンザロビー。
そうですね。
うん。
あれ？そっか。
この間、そう、ずいぶんさ、ゴービオンザロビーやりたいって立て続いたけど、ちょっと空いたもんね、うん、まだね。
そうね。
うん、
まあでも、軸足はこれですから。
はい。ということで、今週は、
はあ、
はい。ドーミンインというビジネスホテル。
うん。
につい って掘り下げていこうかなと思っております。
道民イン縛り、
うん、
お
なんかね最近このね道民インというビジネスホテルが注目されているそうなんですけど、
う
ん、
そうなの初めて聞いたけど
そう、うん、聞いたことある？
いや道民は聞いたことあるよ。
そう、
注目されてるってっていうのはどういうこと？
なんか最近巷で流行ってんじゃない？いや私ねそもそもね道民院っていう言葉自体を、
え？道民院は知ってるでしょ。
いや私あんまり馴染みがない。
マジで？
あそうなんだと思ったけど意味合いを見てね、うん、なんかあんまり使わないというか。
あ本当に、
うんうんうん、
え待って僕が知ってる道民院と違う？もしかして道民院は道民院だよね。東横院とか道民院だよね。そういうことだよね。え？そうだよね、ブランドだよね、道民院っていうね。
私あんまりなんかね耳にしない。
えそれってさあれなの、うん、やっぱりさその、まあ、ずっとこう外資系のホテルで働かれてたじゃないですか、うんうんうんうん、高藤さんはやっぱりその見る、まあ、競合だったりとかさ、うんうん、ホテルってどうしても外資によるってこと？
あ可能性はあるかな。っていうかね、もしかするとそもそもあんまりビジネスホテルに興味がないのかも。まあ、そうだよね。
興味がないって言っちゃったよ興味がない
自分もね、うん、自分がね、
ま、そもそもだってそうだよ、働いてる畑がどっちかっていうとこうラグジュアリーとかそういう感じだもんね。そうそうそう、シティホテルとかそっち系だもんね、うんうんうんうん、
だから
ビジネスのしかも日系っていうともう全然違うのか。興味ないっていうのよ興味持てよ。
どうなんだろう、あんだけさ、うん、例えばアパホテルみたいなとこだとこうさ、うん、もう CM もやってたりとかしてさ、嫌でも耳に入ってくるから、うん、うーんって思うわけよ。
嫌、うん、でも、うん、
そうだから名前を知ってるけど、うん、はい、あんまり確かにな、東横インとか東急インとかあるけど、
まあね、まあね、気にしないもんね
みたいな感じ。うん、
わ、うん、かるわかる。だってお仕事上気にすることないもんね、うんうん
う
ん、
っていうぐらいな感じ、
うん、
だからあんまり馴染みがない自分には。
大丈夫なの？今日説明できんの？
あ、うんうん、そんな時は、はい、私には助っ人がいますので、はい、
お願いしますよ、
ね、今回は株式会社強立メンテナンスさんの記事に沿って一緒に勉強していければなと思ってますので。
強立メンテナンス、うん、
はい、じゃあね、そもそも道民院って何っていう話なんですけど、うん、はい、まずねこの道民院の道民とは、
はい、
英語で寮を意味する、うん、寮って宿泊とか
ね、
うん、を意味するドミトリ
ーそうだ、ね、
に由来しているんですって、
うん
うん、そもそもの道民院は、株式会社強立メンテナンスさんが展開するビジネスホテルですと、
うん
うん、1979年に学生寮事業からスタートした強立メンテナンスさんは、1985年に社員寮の運営をスタートしました、
うん
うん、社員寮をご利用いただいているお客様から出張の際にドーミーに泊まりたいとのお声をいただき生まれたのがホテルドーミーインです。
うーん、なるほどね。
そのね、強立メンテナンスの創業は1979年、
うん
うん、事業の始まりは企業の給食施設の請負でした。
給食施設？
給食、
ほう、
うん、食事ね、
あ、そっちね、
の給食ね、うんうんうん、の施設をそう請け負ってたんですって、
はあ、
うん、そして1980年、東京と神奈川で学生向きの寮ドーミーの運営を開始、
うん、
1985年には社会人寮ドーミーもスタートしました、
うん
うん、当時は企業様にとって自社寮、つまり社員寮があるというのは割と当たり前の時代でした、
うんうん
うん、社員寮ドーミーは、単身赴任のお父様向けに一室から借りられる朝夕二食付きというサービスで始めたそうなんです、うん、ということなんですね、
うん、だそれで言うとさ、メズムが今立ってるここの場所ももともとさ、
うん、
JR の社員寮だったわけでしょ、
うんうん、
JR のドーミーってことだよね。
あ、そういうことだね。
この場所にあったのは
そういうことだね、
うんうん、
そのドーミー、まあ、社員寮みたいな感じのところに出張しても泊まりたいっていうところから始まったホテルですって、
うん、まあ、ビジネスホテルってでもさ、
うん、
全部そういう感じじゃない？どっちかというと金太郎飴的にさ、
うんうん、
あっちに行ってもこっちに行っても、
そうそうそう、ね、
東京に行っても大阪に行っても、
うんうん、
同じデザインで同じ大きさで、
うんうん、
アパさんとか、
うんうん、
東横インさんとか、うんうん、ドーミンもそうなんだろうけど、うん、
そうか、
うん、
そして社員寮は、まあ、部屋が借りれるのは分かるんだけど、え、
まあ、そうだね、だからドーミトリーのドーミーから来てるんだろうなと思ってたけど、もともと社員寮事業をやっていたっていうのは知らなかったな、うんうんうん、
朝夕2食付き、なんか朝夕2食付きっていうとさ、学生寮しか思い浮かばない私。え、社員寮でもそういうとこがあるんだ。いや、
そうだと思うよ。うん、社員寮もそうだと思うよ。
そうなんだ。
そうそうそう。だからまあその分なんだろう、宿泊だけじゃなくて、うんうん、宿泊っていうかその家だけじゃなくて、うんうんうん、食事とかっていうのも安く済む、う
ん、なるほどね、うん、なんか私はホテル業だからかもしれないけど、うん、社員寮あるところもあったけど、うん、そもそも朝湯ついてないのよ、う
ん、あ、そう。
だってサービス業ホテルマンそれぞれバラバラだからさ、いつ食事食べるのみたいになんない。
あー、まあね、確かに確かにね。
そうだから、
ホテルはそうかもね。
そうだからなんか、まあ、
24時間だからね、う
んうんうん、なんかまあ学生寮だと朝湯ついてるのなんとなく
とかさ、
ま
あ、あとは一般企業とかもさ、基本的にはそう、
う
ん、始業が9時からだったりとか、
あ、そうだね、
まあ、それに合わせて朝食をじゃあ7時とかに、
うん、
みんなで一斉に取れるような
定食の場
所があってみたいな感じじゃない、
うん、ね、そうなんだって今ちょっとびっくり、
うん、まあ、それはなんかありそうだけど、うん、それで何、道民院が流行ってるってどういうことなの、
うんうん、どういうことなんだろうね。ちょっとね、その道民院、まあそう、ルーツが寮だったのでちょっといろいろこだわりがあるみたいなんで、うん、そこを聞きつつ、
はあ、OK、
うん、だから流行ってるのかなっていうところを
順番があるんですね
できたらいいかなっていう感じです、うんうん、はい、ルーツはね、さっきも言ってたように寮、
うん、
だからこそ、ね、大浴場にこだわってるんですって。
なるほど、
うん、今でこそ道民院といえば、うん、大浴場を備えたビジネスホテルとして知られていますが、当初はビジネスホテルに大浴場を作るのはかなり常識破りのことでした。
確かに、
うん、
確かに
そうなんだ、寮ではね、もはや当たり前の設備である大浴場の概念を、うんうん、ビジネスホテルの世界に持ち込んだのがこの道民院、
うん、
で、当時業界では非常識と言われた大浴場は、うん、今では道民院を代表する特徴の一つとなりました、うん、天然温泉、露天風呂はもちろん、サウナ、水風呂でゆっくりとリラックス、
うん、
疲れた体もっと癒してほしいという思いから、道民院の大浴場は年々進化を遂げています。
なるほどね。
整うなんて言葉が流行する前からサウナを完備していたんですって。ここ数年ね、じわじわと広がりを見せている巷のサウナブーム。しかし道民院のホテルには整うなんて言葉が流行する前からね、サウナがあるのは当たり前でした、
うん、
大浴場そしてサウナという魅力の極楽施設がセットで備わっているビジネスホテルが快適でないはずがありません。
はい、
うん、露天スペースがあるホテルには外気浴用の椅子も設置し、星空を眺めながらスーパーリラックスモードで旅の疲れがリセットできます、
うん、
さらにインフィニティチェアを配置したホテルやキンキンに冷えた強冷水風呂が自慢のホテルなど、施設によって異なるサウナの魅力を探しに全国の道民院を巡る楽しみも広がっています。
うんうん
うん、サウナファンからも一目置かれる道民院のサウナ愛は今も昔もずっと高温です、うん、今なので結果どういうとこで流行ってんのっていうこのサウナファンからとかじゃない。
うん、なるほどね、
うんうんうん、いろんなそのサウナがあるので道民院の中でも、うん、そこを道民院を点々としながら、
うんうん
うんうん、その違いを楽しんだりとか癒されたりとか、うん、しながら楽しんでるっていうのが道民が今巷で流行ってる、
うん、なんかあとそうだね、うん、ちょっと前にこれアメトークかなんかで、
うんうん、
道民院芸人っていう企画やってたみたいだね
あ、そう、
うんうん、もう道民院をこよなく愛する芸人が集まってトークするみたいな感じで、やっぱりなんかみんなこう鎖骨の格好というか、
うんうん、
サウナ活動、
うんうん
うんって感じだよね。
その他にもね、いろいろなんか魅力があって、
はい、
これを目当てに宿泊するコアなファンもいる、うん、名物夜食があるんですって、
うん
うん、無料の夜食サービス夜泣きそばも忘れてはならない存在です、
はいはいはい、
あっさりとした醤油ベースの夜泣きそばは道民ファンからは絶大な支持を集める名物夜食、
うん、
トッピングはメンマ、海苔、ネギという潔さで縮れ麺がスープによく絡んでいます、
うん、
うーん、あくまでも、就寝前の夜食として開発されたメニューのため翌日の邪魔をしないようにと量は少なめになっていますが、
うんうん、
もう少し食べたいという方はおかわりも可能。
うーん、そうなんだ。
小腹が空いた時や 飲んだ後の締めが欲しい時に、うん、ぜひとも味わっていただきたい自慢の一杯ですと、
うんうん、なるほどね。
あ、なんかただで食べれんの？
あ、そうだよ。
知らない。
そうそうそう、なんかそうね、確かに当たり前になっちゃってるけど、ドーミーインだと。
そうなんだ。
そうだよね、何も知らない人からすると、なんでだよね。
うんうん。その他にもね、湯上がりアイスとか、うん、乳酸菌飲料なども無料でサービスがあったりして、うんうん、その多くがね、お客様の声やスタッフのアイディアによって生まれたものなんですって、
うん、
なので充実した時間を過ごしていただくためのちょっと嬉しいサービスが充実しているのがドーミーインなので流行ってる。
うん、なるほどね、
うん、
確かに。まあちょっとなんかコロナとかも挟んでさ、うんうん、あんまり遠くに行ってどうこうじゃなくて近場でステーケーションって、
うんうん、
でもそんなになんか豪勢なホテルとかに泊まれる人ばかりじゃないじゃない、
うんうんうん、
ってなった時にドーミーインは確かにすごい便利だよね。
そうだね、
お風呂入ってサウナ入れて、で夜泣きそば食べて、
そうだ、ね、で、うん、自分の家みたいな感覚だけど、それよりちょっと贅沢ができるって感じだよね、
うんうんうんうん。
でその他にもね、あのご当地グルメも堪能できる豪華朝食があるんですって、
うん
うん、ドーミーインといえば豪華な朝食メニューも人気の理由、
はい、
うん、季節の旬の食材をふんだんに使った体に優しいメニューにスタッフこだわりのご当地メニューを加えたバイキング形式の朝食は料理の種類がとにかく豊富、
うん
うん、味巡り小鉢横丁、
うん、
と銘打った朝食は粋な献立を少しずつ小鉢に取り分けて、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供しています。またご当地の名物グルメもスタッフのこだわりを詰めて提供していますと、
うん、
札幌の海鮮丼、
うん
うん、名古屋のひつまぶしなど地元の名物を惜しげなく提供する朝食はお腹を空かせて挑むのがベタ、
うん
うん、もっと早く起きればよかったと後悔することのないようにしっかり食べて一日を乗り切るパワーをフルチャージしましょうと、
うん、
へえ、朝から海鮮丼、
うん、
すごいね。
そうだね、すごいね、今これ見てるけど。
へえ、あ、なんかこれいいね。自分家ではサウナないじゃん。
まあサウナないよね、
うん、
で朝から海鮮丼食べないしね。
で、でも手頃でちょっと自分家みたいで、うん、いいね、
うん、
だから人気なのか。
そうだね、だからなんかこの辺はドミトリー、
うんうん、
やっぱ社員寮を運営してたっていうところがやっぱり
味噌なんだろうね。
うん、背景があるからこれだけ付帯施設だったりとか食事が充実したホテルを作れるんだろうね、
うんうんうんうん、
でちょっとなんかやっぱり強烈メンテナンスさんの思考なのか和風なんだよね、デザインが全体的に。
確かに
洋風なホテルっていうよりか、うんうん、まあ、ちょっとなんか旅館チックな雰囲気すらある感じの、
うんうん、
だけどホテルなんですって。
確かにな、なんかさちょっとさ、まあ、ラグジュアリーホテルももちろんいいんだけどさ、うん、行くとさ気づかれしたりしない？
あー、するよ
ね。するする、そういうのがなさそうじゃない？
うん、それはそうだね、
うん、だからせっかくこう疲れを取りたいとかいうのに気づかれするぐらいだったら、
うん
うん、ちょっと日頃ねこういう自分へのご褒美みたいな感じで、うん、あの何度となくね使えるような、
うん、
ドーミーインが人気になっていくんじゃない？
でもこの辺だとなんか全部ドーミーインプレミアムっていう。
あ、そうそうそう、東京とかだよね、
うんうん、ドーミーインじゃなくてドーミーインプレミアムばっかなんだけど、プレミアム東京1万9000円とか、今日泊まろうとしたらね、
うんうん
うん、神田も1万9000円だな。ああ、でもまあそんぐらいの価格帯から泊まれるってことだ ね。
そうだね、
地方に行くともっとなんか1万円前後だったりとか1万円切ったりとか、うんうん、もっと安くなるみたいだけど、
そ
うん、まあいいんじゃない、東京駅の近くとか神田のところで、ね、2万円しないでこういった、
うんうん、大浴場あって、
うん、
美味しいご飯食べれて、
そうそうそうそう、うん、なんかね変なもの食べたりとかね変なね高いお金の使い方するぐらいだったら、ね、こっちの方がリフレッシュできそうだよね、
うんうんうんうん、でも無料？無料ちょっと私すごい惹かれる
何が？
いろいろちょっと小腹が空いた時って、うん、分かるって感じがする、
うんうん、そうだね、夜食べたくなるしね、
食べたくなるのよね。朝食もなんかいろいろ豊富に食べれそうだし、小鉢だしね、
うん
うんうん、いいかなと思うのでね、なんかそんな東京の楽しみ方もあるんだなって今思った。
だから全部込み込みでさ、宿泊費だったりとかもさ計上されてるわけでしょ。っていうことは宿泊だけ行ったらもっと安くなるわけだ。
そういうことだ。あ、まあそういうことだよね。
うん。
でもそこの付加価値、まあ、までついて、うん、そのお手頃価格でいけるっていうところが、
うん、
いいところなんだね。ちょっとビジネスホテルを楽しむっていう使い方もしてみたらいいかもね。ラグジュアリーみたいにね。
そうね。
うん。
ただ泊まるだけっていうイメージがちょっと
強いよね。
あったけど、
うんうんうん、
ビジネスホテルって、
うん、なんかそうではないっていうような自分へのちょっとしたご褒美とかいう感じでね、ホテルを楽しむっていう意味でも、はい、使っていただけたらいいのかなと思いました。
はい。
はい、ということで今週のゴービヨンザロビーはドーミーインというビジネスホテルをお送りいたしました。
はい、
はい、
酔い疲れて渋谷の歩道、今日の下どこに行こうと、見慣れた人と笑い声、何回も君を思い出しては首を振る、前に進もうと必死なんだこれでもさ、私はいつも窓を少し開けて、あなたとの日々とつながるこの夜空の星を大事に数えながら明日を望むの、これでもかってくらいの笑顔でも帰るわ、この道もうるさいな記憶が塗り替わる、久しぶりに火をつけてみる、タバコが目に染みた、泣かないで終わりはいつも悲しいばかりじゃない、さよならからスタート Just like the song 始まるんだよ、Oh, oh, oh、 なんとなくだけど感じてた、二人が見る景色は少し違う、同じ水がこぼれて君は笑い、僕は顔をしかめて立ち上がる、今夜二人が見てる空にはいつもより少し大きなお月様、そして声を漏らすのさ、愛してる、憧れた日々は過去の話に、あなたは変わったんだね、もうどれほど雨に濡れても、最後のキスがいつだったかをもう忘れたの、見送るハチ公口で肩と肩が交差する場所、いつだって僕は時計を外して、全てを忘れるほどの甘く切ない時の下で、宝石のように笑う君に花を、もうできないことが何度も、静かな部屋をぐるぐる、さよならからスタート Just like the song 始まるんだよ、 Oh, oh, oh、 なんとなくだけど感じてた、二人が見る景色は少し違う、同じ水がこぼれて君は笑い、僕は顔をしかめて立ち上がる、今夜二人が見てる空にはいつもより少し大きなお月様、そして声を漏らすのさ、Yeah、 ありふれた言葉でよかったの、目に新しいものはいらないわ。 ば同じ時間がいつも大切で手が触れられるそばにいてほしい今夜二人が見てる空にはいつもより少し大きなお月様そして声を漏らすのさ愛してる
竹芝からお届けするホテルバラエティ
メズントキオミッドナイトバックステージ
メズントキオミッドナイトバックステージ
Brought to you by 東京ウェイブス
今週のウィークリーピックアップトラックスは、はい、遠藤翔太さんでぐるぐるをお送りしました。遠藤翔太さんは岩手県盛岡市出身、東京都及び横浜みなとみらい地区での公式ストリートパフォーマーの資格を保有。11歳にギターを手に取り、現在は国内トップクラスのサンプリングルーパーアーティストとして YouTube に精力的に動画を投稿しております。 Spotify、Amazon Music、LINE Music より楽曲配信中です。で今回、お届けしましたぐるぐるという曲ですが、互いにすれ違いながらも惹かれ合う男女のそれぞれの時間の過ごし方や考え方についてそれぞれの視点で一曲の中で歌詞を書き分けて作曲しましたと。今回は喉越しのある声を少し抑えて安ュイな感じで歌い上げてみました。メズム東京のショーケースのライブでもギター一本とルーパーでこのスケール感が出せる演奏にできるよう工夫をしています。どうかたくさんのゲストの皆様に楽しんでいただけますようにというコメントをいただいております。はい、遠藤翔太さんってなんかちょっとすごく男っぽい感じの力強い、
うんうん、
あの本人も言ってる喉越しって感じの曲が特徴だったけど、うん、今回ちょっとサウンドも含めてだけどちょっと幻想的な雰囲気
そうだね
がある曲、
うんうん、
ぐるぐる
ぐるぐる題名面白いぐるぐる。
メズム東京で毎晩繰り広げられるライブパフォーマンスメズムショーケース、
はい、
出演アーティストの情報とタイムスケジュールは、うん、メズム東京公式ウェブサイトのショーケースのページをご覧ください。
はい、
遠藤翔太さんは次回3月16日土曜日の出演予定です。
はい、
はい、
はい、はい、ということでメズムからのお知らせです。
うん、
はい、今日もウィークリーニュースフラッシュでいっぱいお知らせしたので、はい、さらっと流しますが、
はい、
新しいレイヤードパフェ、うん、メロンクリームソーダ、
はい
はい、の予約開始が
始まった
始まった、
はい
はい、で4月1日から、うん、4月1日からですね、
はい
はい、ぜひぜひっていうのとそれ と、シェフズシアターの新しいプログラムがね、はい、3月1日から始まります。で今日じゃんね、はい、
うん、
そうね、うん、なのでぜひ皆さんまたちょっと見てもらえたらなと思ってますと。
そして2月28日水曜日から、
うん、
アドベンチャーワールド南紀白浜マリオットホテルのジャイアントパンダたちに囲まれるパンダファミリーミュージアムステイ、
うん、
始まっておりますよ。
ぜひぜひパンダ食べちゃって、
はい、4月13日よりご宿泊いただけます、
うん、はい、
大丈夫かな、
うん、
うん、はい、申し訳ないなんて思ってないです。何も申し訳ない、いえいえ、そんなそんななんかね後から優勝してるわけじゃないですよ別に、うん、
うん、それからね、ショーケースの、
はい、
楽曲も、
うん、
はい、募集してますということなので、
はい、
はい、ぜひぜひね、いろいろ募ってくれたら嬉しいね。
あれですよね、メズムのショーケースに、うん、まだ出演していない方でも楽曲をお送りいただければ、
うん、
あのこのラジオでもしかしたら流すかもしれない、はい、ということなので、
あとはもしかしたらそこを合格すればあれかね、ショーケースにもね参戦できるかもしれないし、
それはまた別なんでしょ、ま、きっと意思があれば。
意思があれば。
うん、でもなかなかこう地方とか、まあ、東京にいませんよとか、うんうん、なんなら海外にいますよっていう方で、
うん、
こんなラジオを聞いている、稀有な方がいたら、
うんうん、
だけどほら、現場ではできないじゃん。
そうだね。うん。なので、
だけど楽曲だけちょっと流すっていうことであれば、このラジオから発信させていただきますので。うん、
ぜひね、ぜひ、あの、情報とともにね、お寄せいただければと思いますので。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あともう一つ。
はい、
先週もちょっとお知らせしましたけども、令和6年の能登半島地震のね、
うん、
支援金募金、 こちらもまだね、フロントとシェフズシアターのところでね、募金箱設置して行っておりますので、皆様のご協力をお待ちしております。
はい。
はい。はい、では、DMM のコーナーに行きましょう。今日は、ズラーさんからです。
はい。
はい、夜のバックステージの皆さん、こんばんは。ズラーです。こんばんは。前回の放送も楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます、うん、
今週もお便りが火曜日になってしまい、もしかしたら収録が終わってしまっているのか心配ですが、間に合いましたでしょうか。
間に合ってますよ間に合ってますよ。
はい、間に合ってます。さて、新企画のホテリエ工場委員会始まりまして、はい、うん、なかなか盛り上がっていましたね。
うん、
うん、お二人の意見が次々と出てきて、共感したりそうでもなかったりと、とても興味深かったですと、
はい、
うん、私はワークライフバランスがどうか真剣に考えたことがなかったのですが、
はあ、
うん、自分の考えはどうだろうと一つ一つ考えたときに矛盾があることに気づきました、うん、
え、
うん、お二人のお話にもあったように、私は仕事は嫌なことをして辛いことをしてお金をもらうという一定数いる考えを持つ人のうちの一人です。
あ、そうなんだ。
うん、仕事をプライベートに持ち込みたくないという思いもあります、
うん
うん、しかし休みの日などに会社から電話がかかってくると嫌だと思いつつも頼りにされているんだと前向きに考えて嬉しくなることもありますし、うん、気になっている仕事を家で進めてしまうこともあります、
うん
うん、また私はお金のために仕事をしていると思っていますが、もし突然大金を得ることがあっても、
うん、
転職はしても仕事は辞めないと思いますと、
うん
うん、これはただ単に、生活スタイルが崩れてダメな人間になる未来しか見えないのと、
うん、
休日の価値が下がるからです、
うん
うん、目的のレベルがとても低いですが、結局は生活に仕事は必須であり、
うん、
いやいややってると思っている仕事にも隠れたやりがいはたくさんあって、
うん、
生活と仕事は共存しているんだなぁと考えさせられる回になりましたと、
うん
うん、今回はホテリエ工場委員会第1回でしたが、
うん、
もはや社会人工場委員会と言ってもいいぐらいだった内容ですって。
そうでしょう、ありがとう。
はい、最後に一つ気になったことがあります、
はい、
うん、このホテリエ工場委員会はもしやコンラッドさんやインターコンさんとのコラボラジオ収録への布石ではないですかって、こんな企画やってるんで一緒にどうですかって感じで
多分この企画をやり始めたことによってより来なくなると思います全然その布石ではないですよ。
はい、それとそれと、
うん、
今度こそ最後です、
はい、
お、メロンクリームソーダ風のレイヤードパフェ発表されてましたね、
うん、
うん、紅白の細長い棒は何だろう、チョコレートかな、ストローかな、
ストローだよ
飲めるところがあるのかな、
あるよ
さくらんぼは美味しいかな、
美味しいよ、
などなどいろいろ考えていたら、
うん、
PR タイムさんの記事に詳細が載っていましたね、
はい、
これから楽しみです、
うん
うん、それにしても今週は本当に寒いですねと、
うん、
皆さんお体に気をつけてください。
はい、
はい、次週も放送楽しみにしております。ズラ、
ありがとうございます、うん、
そうなんですよ、私と同じこと思ったんだ。ズラさん、
何が、
え、このストロー、私も初めストローなんだろうと思った、だから飲めるのって、そう、うん、飲めるのって聞いた
ストローですよ、赤と白のやつは、
そう、飲めるんで、ね、いやー、同じ考え持ってる人いっぱいいる
よね。いやー、届いてたか、ちゃんと工場委員会、
工場委員会、うん、うん、やっぱりそうだね、
うん、
うん、いろいろ矛盾するところはあるよね、
うん、いや、し、なんかあのすごいこう聞いてる人の意見が、うんうん、ズラーさんの意見が聞けて超嬉しい、
うん、ほんとほんと、
うんうん、
でも私もこれ突然大金入っても仕事は辞めないな、
うん、まあなんかあるよね、
ダメ人間になるっていう感じがする、
ね、やつね、うん、当たった人のなんかガイドラインとかさ、うん、渡されるみたいだしね、
うん、
銀行だったりとかから、
うん、え、もしそんな大金、まあ宝くじとか当たったら派手に使う人、私意外と使わない人、うん、
あ、本当に、
うん、
いや、だからなんかそれがさっきのズラーさんの言葉を借りるとね、
うんうん、
一応こう仕事っていうのが、うん、まあ嫌なことをしてお金をもらうっていう話であれば、
うんうん、
大金をもらったら もうさっさと辞めんのかなって思ってたの。
なるほどね。
だけどそんなことなかったね、ズラーさんもね、
う
ん
う
ん、
仕事は変えるかもしれないけど、やっぱり仕事しないとダメ人間になっちゃいそうな、
そこのバランスを取ってんだね、
うんうん、感じ。
休日の価値をキープしたいから仕事をするっていう、すごい超逆説的だよね。いや面白いなって思った、その考え方。
働いてないと休日の価値なんて分かんないよね。毎日休日だもんね。
それはね、それはね、あのマジあるよ
ね。
それで言うと確かに、うん、僕はずっとフリーで働いた時に、うんうん、土日関係なかったから、
うんうんうん、
もう普通に毎日同じような仕事の仕方、休みたかったら休むし、うん、土日だったら働きたかったら働くしっていう感じだったけど、
じゃあ休みがありがたいと思ったことはない
ってことか。ないね、なかった、会社に入って初めてなんか、あーなんかしっかりとこう、うんうん、仕事とプライベートの割り切りがされてるなって感じるようになったぐらいかな。
そうか、
うん、
なんかこれ不思議なことでさ、休みが次来ると思ったら、あ、休みまで頑張るぞと思うしさ、
うん、
逆になんか長い休みが続くと変な話でちょっと仕事したいなって思う。
うん、あ、そうそう、だからそのね、うん、自分の中で折り合いをつけて仕事を始めるとか、
うんうん、
休むとかっていうのを考える、このスイッチの切り替えは確かに難しかったかもしれない、う
ん、なるほどね、
うん、
そっか、いろいろな意見ありましたね。
いやー面白い、面白いね、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。はい、はい、続きましてヤスさんからです。
はい、
はい、バックステージの皆様こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。前々回の時に予告されていた新企画コーナー、
はい、
めっちゃ気になっていたのですが、うん、ついに始まりましたね、
はい、
新企画ホテリエ向上委員会、とても面白かったですよ。
ありがとうございます、
うん、今回はワークライフバランスとのお題でコーナー的にホテリエさんはどう感じているのかなとのことなのかもしれませんが、うん、働いている方なら共感の持てる話題で興味深く、なるほどとか、そうだよねとか思いながら聞かせていただきました、うんうん、そんなワークライフバランスに関係すると思いますが、
はい、
自分の若い時は、うん、残業当たり前、
うん、
休日出勤も当たり前、うん、みたいな時代的な、労働環境が多かったですが、うん、時代とともに、世間的にも徐々に労働環境も良い方向に改善されてきてますよね、うん、と、うん、そんな中自分は働いて年を重ねるごとに仕事とプライベートのバランスをうまくコントロールできるようになってきたと思います。
ほう、
うん、どんなことかというと、自分の中での業務に対するさじ加減といいますか、休みまでにこれだけ業務をこなしておけば大丈夫だろう、
うん、
みたいなワークに対するスケジュール予測が年を重ねるごとに自分なりに分かってきたからかもしれませんね。
うん、
うん、若い時ってどうしてもワークにがむしゃらになりがちですものね、うん、ともちろん人それぞれの考え方や価値観があり、一概に正解はないのでしょうけれども、うん、ラジオを聞いた後にワークライフバランスがうまく調和されるコツみたいなものを調べてみました、
うん、
たくさん例が挙がっていたのですが、あ、これいいなと思った例を一つだけここでご紹介させてくださいと、うん、それはワークに対する、目標設定のお話なのですが、うん、最初から高い目標設定を立てるより少しだけ下げた、目標設定にすることがコツなのだとか、
うん、
どういうことかというと、目標設定値を100から例えば80に落として、
うん、
その80の枠を成し遂げることが日々の達成感や満足につながり、
うん、
想定の80を超えられれば、
うん、
さらに充実した達成感が得られるということのようですと、
うん
うん、そういうマインドって重要なんですねと、
うん、
あ、ちょっと真面目なお話に寄ってしまいましたが、うん、この新企画コーナー、お二人の会話を音声で聞く雑談感がとてもラジオらしくて非常に良かったですと、
お、
うん、奥行き感といいますか、このコーナーで厚みも出ましたね。
お、よかった
では次回の放送も楽しみにしております。フロームヤス。
うん、
うん、なるほどね。目標はね、どうなんだろう、これ目標はさ、高く持てっていう人もいるじゃん。
まあそうね。
でもわかる、私これ高すぎるとさ、
うん、
もう達成できないからさ、達成感なんて得られないよねみたいなさ、ちょっとだから手に届きそうな目標値にするとやりがいを感じたりとか達成感を感じるのが、うん、早くなってまた次頑張ろうって思うかなっていう感じはする、うん、
その誰にとっての目標値100なのかによるよね。
あ、そうか。
うん、同じパワーを使っても、うん、50にも達せない人もいれば、うんうんうん、100に達せる人もいると思うんだよね。
なるほどね。
でその100に達せる人からすると、うん、100なんて余裕だからもっと高く目標を持てと、120だ130だっていう人もいるかもしれないし、うんうんうん、でも同じだけのパワーを使っても、うんうん、そこに達せない人はやっぱりハードルを下げながら徐々にみたいな、うんうんうんうん、だ結局だからそれってその人それぞれの、うん、こう成功体験をどれだけ詰めるかみたいなところに起因するんじゃないかなとは思うんだよね。
そっか、
うん、だってさ、あの、わかんないけどさ、うん、ホテルの現場だって、うん、なんか物覚えがいい子もいれば、うん、お客様対応が上手な人がいて、うん、そこのなんか向き不向きってさ、うん、まあホテリエである以上どっちももちろんできた方がいいんだけどさ、うん、あるでしょ。
あるある、
人によって。
あるある、
うん、だその時にさ、こういろんな人がいて、うん、そのみんなが同じ目標値で働いてるかって言ったらどう？
いや、そんなことないと思うんだよね。なんかさ、よく会社とかもそうかもしれないし、うん、学校とかもそうかもしれないんだけど、うん、そういうとこが往々にして掲げる目標ってさ、うん、高かったりさ、うん、こう一般論的なとこがあるから、うん、じゃあその目標に届くために自分は何するかっていうところが置き換えられると、うん、こう具体的になって自分に合った目標設定ができると思うんだよね、うんうんうん、だけどそれをしないといきなりその掲げられた目標をやろうと思うから、うん、溺れちゃうみたいな。
いや、そうだよね、
うんうん、
でなんか合わなくて、うん、ちょっと職場で言いづらいなとかっていう人が出てきたりとか、
うん、だから
するよね。
そうだな、私はこの目標って掲げられた時に、じゃあその目標を達成するために自分が何ができるのかっていう第二目標みたいなのを作るっていうか、
うんうんうんうん、
描くようにしてる、
うん、サブテーマみたいな
の
ね。
そうそうそう、う
ん
う
ん、
それを自分のレベルに合わせるみたいな、
うんうんうん
うん、で簡単に成し遂げられることよりはちょっとだけ頑張るような目標にするといいのかななんて思ってる、
うん
うん、だからそれが人それぞれで全然構わないと思ってるし。
いや、だからそれがさ、まあ、高藤さんみたいにマネージャーの立場だったらやっぱある種指導者的なポジションじゃない、
うんうんうんうん、
から、まあ、その人のこう伝え方だったりとか、うん、教育の仕方ってめちゃくちゃ大事だよね。
大事だよね。これやれって言ってやらせるとか、うんうん、もっと置き換えてごらんっていうのかね。
そう、だから安さんのその当時の時代っていうのが、まあ、さっきおっしゃった感じですけれども、うんうんうんうん、まあ、今さ、あとドラマでさ、不適切にも程があるっていうドラマがあったりとかさ、昭和からタイムスリップしてきた人たちがさ、安倍貞夫さんが主人公でさ、令和のこう緩さにちょっとびっくりするみたいな感じもあるけどさ、なんか今時代的にさ、うん、やっぱ強くいけないじゃん。
そうだね、
うん、
なんでもっていうか結構意外とね、あのハラスメントになりやすいからね。
そう、
うんうん、
でなんかね、ラジオかなんかでイチローさんね、野球選手のイチローさんが言ってたんだけどさ、うんうんうん、今の子たちは大変だと、
うん、
そう、あの上の指導者たちが強く当たれないから、うん、本当に自分で目標設定を上手にできないと、
確かに
上がっていけない。
確かに。
で昔は、昔って言い方がいいのかよく分かんないけど、うん、ある程度こう指導者がビシバシやってたから、うん、
とにかくついていく、
ちょっとダメでも、うん、そうそう、もうとりあえず平均値まで上げるってい う、うんうんうん、こうプログラムができてたと、
うんうんうんうん、
だけど今できない子に、
うん、
お前もっと頑張れって言っちゃいけない世情じゃない、
うん、
世の中の、
うんうん
うん、ってなってきた時に、じゃあ誰がそういった子たちをこう上に引き上げるかって、うん、もう自分自身でしかないと、
うん、
だから、うん、変な話、昭和とかよりも今の方がよっぽど厳しい時代だよねっていう言い方をしてたの、
ね、
あ、超納得したんだけど、分かりみが深かったんだけど、
分かる。しかもさ、どうしても自分には甘くなりたくなっちゃうしね。
そう、
そう、だから逆に人からもうやれ頑張れここまで来いって言われてる方がさ、
だからさ、ぶっちゃけ楽じゃん
楽、頑張れるかも。
そう、だからそういう意味ではこう自分を律するっていう意味での自立、
うんうんうんうん、
みたいなのがより求められる時代になってきたっていう意味では、さっき安さんがしたね、目標設定大事だよね。
大事だね、考えさせられるわ、
うん、お、始まりましたか
はい、っていう感じでね、リスナーの皆様がね、番組に取り上げてほしいためも随時募集しておりますので、引き続きメッセージや意見もね、
はい、うん、
ぜひぜひお寄せください、
うん、
はい、夜のバックステージでは番組へのリクエストメッセージを募集中です。宛先は番組公式ツイッターメズム東京夜のバックステージへの DM、 または匿名で投稿できる質問箱までお寄せください。
はい
はい、ということで、
うん、
またいつかやるんでしょ、向上委員会。
やりますよ。ネタいっぱい溜まっているし、あとこれ注釈しときますけど、うん、 あれですよ。あの誰が正しいとかないですからね。
うんうんうん、
僕自分で喋ってて別に自分の言ってること正しいと思ってないんで。
うんうん、でも今みたいにこうやって意見くれるとは、そんな感じもあったななんてね。またね、うん、新しい見解持てるからね。ぜひぜひ、あの、いろいろお便り
出てきたな、奥行きが。
はい、嬉しいです、うん。はい、ということで、もう3月ですね。
確かに。
3月ですよ。
もう、1月、うん、2月終わっちゃいましたね。
うん、あっという間の3月ですが、お花見の季節になりましたからね。
うん。
うん。散々お花見のこと言ってきましたけど、これからがお花見ですから。
そうだよね。もうなんか僕の中で終わったイメージがあるんだけど。
終わった感じだったでしょ。うん。
いちごも、桜ももう終わったイメージだったんだけど。
いやいや、これからが本番ですよ。
そうなんだ、うん。
ぜひぜひね、あの、花粉症にも負けずお花見していただけたらなと思うので。
はい。
はい。皆さん、風邪などひかぬように。はい。次回の放送も楽しみにしてきてください。
いい花粉症対策があったら教えてください。
そうね。はい、 Thanks for listening。 次回もお楽しみに。お相手はメズム東京高藤宮と
小泉健太郎がお送りしました。
それでは皆さん、素敵な夜を。
メズム東京、メズム東京、
夜のバックステージ、夜のバックステージ。
Brought to you by Tokyo Waves.